恵みをいただく御言葉はダニエル書の6章です。ダニエル書6章、はじめに3節と4節をお読みいたします。時にダニエルは他の大臣や大衆よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大衆たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたが聖であられるように私たちも聖であれとあなたは仰せられました。あなたが聖である、その聖なるありさまへとなろうとする努力をいつも惜しむことなく、私たち自身も自らを清め、このダニエルが何の口実も欠点も怠慢も見つけられなかったような、そのようなものとならしめてください。今御言葉を語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清くしてくださいますように。これからのすべてがあなたの命の御言葉に満ち満ちた時であり、この始まろうとしている1週間、また1日、この始めの時にあなたの御言葉によって清めてください。これからのすべてをイエス様はあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。神様は神の民に対して諸々のことを起こし、人がもし、怠慢に陥ろうとも、また、怠けに陥ろうとも、それとも神様はそのことを通して、それを用いて益へと変えてくださいますけれども、ただ、怠慢をした人やまた怠けをした人は本当に神様からの打ち叩きが待っているようです。昨日はですね、テピリンがいかにして始まったか、エズラの時代、バビロン捕囚の後の時代に、そのことが始められたのを見ました。要するにイスラエルの民のその神様に対する不誠実、神様に失礼な態度を取り続けているイスラエルを懲らしめることによって、それによって全世界に神をないがしろにするとこのようになるぞという、その、反面教師を、示したわけですね。そしてエズラはその反面教師を、それを、本当に身に染みて懲りて、でそれでもうテピリン教育、子供にしっかりとこの御言葉を伝えよう、その志を確かにして、そしてエズラは彼の時代を用いられました。また今日はですね、もう一人このバビロン捕囚の、時代、またその後の時代ですね、ですからエズラの時代より若干、先にの時代になるんですけども、このダニエルという人はちょうどそのバビロン捕囚のところに捕囚民として、連れて行かれました。第1次バビロン捕囚と第2次バビロン捕囚がありまして、第1次の時はまだエルサレムは完全に陥落はしていなかったんですけど、ダニエルは第1次の時に、少年の時に連れて行かれ、そして、そこにおいてもう5年も経たないうちにと思われます、彼はこのバビロンという地において、総理大臣のような高い地位に上り詰めていきました。そしてその後に第二次、バビロン捕囚、これによって神殿のものがもう完全に神殿が崩壊され、国民が、散り散りにされていきます。でそしてもうその時にはダニエルはちょうどもう総理大臣ぐらいの高い地位に上り詰めておりましたので、いろいろな、イスラエルの人々に対する、手立てを尽くすことが できる立場にあったことでしょう。ダニエルは何故に、ね、ここまで用いられたのか。ダニエル、今の時代も本当にダニエルのように用いられる器が必要です、ね、皆さん本当に、子ども教育においてまたテピリにおいて本当に自分自身がこの時代本当に子どもたちにしっかりと御言葉を伝えていくようになりたい、ね、そのような器になりたい、ね、その、まあ、お手本をこのダニエルから見ることができます。ダニエルを一言で言うならば、冒頭でお見せしましたのは、レビ記の19章の2節のところなんですけども、ここですね、イエス様も山上の水訓の中において引用しておりますし、イエス様も私たちに対して伝えております。レビ記の19章の2節から4節までのところをお読みします。ここはですね、アノキ宣言と言われているところです。レビ記の19章の2節から、イスラエル人の全会衆に告げて言え、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。おのおの自分の母と父とを恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は偶像に心を移してはならない。また自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神主である。アーメン。ここにあります、聖なるものとならなければならない、ね、なぜなら私が聖だから。そうです、主は聖なるお方です。そして主から用いられるためには私たち自身も聖なるものと、ね、なっていかなくてはなりません。もちろん神様が、ね、基準とする聖に到底達することはできないんですけど、しかし皆さんですね、自分はどうせ聖なるものに達することはできないんだからといって努力を放棄するとするならば、神様はそのような人は用いられません。どのようにして聖なるものとなる努力をしていくべきかというのがこの3節4節のところにありますね。まず自分の父と母を恐れなければならない。父と母は権威の中において最も基本的、最も、ね、簡単、このまず父と母を恐れ敬うというところを、ね、これ抜きに権威構造に従うということはありません。最も権威の上の上は神様ですね。ですからもし皆さんが神様を恐れ敬うと言っているのであるならば、ね、目に見えない神様を恐れ敬うとするならば、むしろ目に見える父母、目に見える、ね、霊の指導者を恐れ敬わないとするならば、ましてや見えない神様を恐れ敬うということなど到底できないものです。ですからしっかりと父母、また目に見える権威の、ね、上の権威にしっかりと恐れて敬って従うところ、まずこの聖なるものとされるところの最初は権威に、ね、従うこと、神様がお立てになられた権威に従うというところ、ここからが、ね、始まりです。また、ね、安息日を守らなければならない、ね、これは主を礼拝するべき時、ね、主と出会うべき時、それを恐れ敬うべきです。で、人間が、ね、神様と出会う時間を、ね、じゃあ、日曜日はちょっと、仕事だから水曜日にしよう、ね、そういうふうに人が勝手にですね、主が定められた礼拝するべき時を動かしてはならないです。主が定められた方に我らが従うべきであって、ね、もし私たちの側、人間の側が、ね、主を動かすとするならば、それは主を敬っていないということになってしまいます、ね、しっかりと主を敬うべき日、そして主が定められた安息するべき時に、ね、安息をしなさい、この主の命令を守ること、ね、主を愛するとは、ね、主の命令を守ること、ね、第一ヨハネの、5章のところに書いてありますね。主を愛するとは主の命令を守り行うことです。ですから、ね、主を恐れ敬うと言っておきながら、ね、 何か自分で勝手に、ね、これが主を恐れ敬うことだっていうそういうルールを決めて、ね、というよりも、ね、むしろ日ごと、ね、瞬間瞬間主の御言葉を愛すること、主の命令を守ること、ね、自分は主を恐れ敬っていると言っておきながら、ね、その何か一定の礼拝するべき時間やまた、ね、生徒との交わりの時間を過ぎてそこから離れると下品な冗談を言ったり、あるいは人をバカにするような、ね、生徒をバカにするような軽んじるようなことを口走ったりする、ね、それは主の御言葉を恐れ敬っていないことになってしまいますね。自分は主を恐れ敬っているとするならば、主の命令、主の御言葉を愛するものであって、ね、決して主の生徒を軽んじたり、ね、また下品な冗談を飛ばしたり、そういったことはしないものです。ね、主を恐れ敬う、ね、とは、御言葉を守ること。そのような人を主は、ね、生徒されます。ダニエルは、何の欠点も見出せれなかった、ね、ダニエル書の6章でお読みしました。ね、ダニエルの発する言葉、ダニエルが普段の国政の中においてなす立ち振る舞いにおいて、ね、ダニエルはダニエルをですね、あまりにもできるから、ね、彼を訴えようとする人々が、ね、妬みを起こして出てくるんですけども、しかしその妬みを起こしてダニエルを訴えようとして荒探しをしてみても何も見つからないんですね。もうまさにこの、ね、主が聖であられるようにダニエル自身も自らを聖であるということを務めた。それゆえにもう本当にダニエルはここまで叩いても何にも誇りが出ないような、彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つけられなかった、ね、本当に怠慢また欠点、これらを本当に取り除く努力を私たちもなすべきなんです。するならばこのダニエルのように清い器として用いられます。ペズラは、ね、確かに用いられました。彼は、ね、本当に祭司としてまた書記官として生まれながらの教育を、ね、受けてきました。それで彼は聖書を丸暗記していたんですけども、たとえ丸暗記を、ね、していなくても、あるいはそのような境遇に生まれついていないとしても、そのような時代に生まれついていないとしても、しっかりと自らを記憶保つ器をこそ主は用いられます。御言葉をただ丸暗記して、ね、それで主の御言葉を軽んじるものよりも、むしろ、ね、本当に主を恐れ敬って自らを記憶保とうとする人の方こそ主は用いられるわけですね。主は汚い器は用いません。でコップが汚いならば人間も用いないですね。コップに汚物がついてたらそれで水を飲むことはしません。むしろ清い器が、ね、たとえゴールドでできていないにしても、ね、たとえ粘土でできているとしても、清い器の方こそ、ね、人でさえ用います。ましてや神様も、皆さんという器がもし汚れているとするならば、ね、どうして用いることができるでしょうか。まず器自身を清めなくては、ね、なりません。それでこそ主に用いられます。ダニエルは、ね、バビロンの時代も、また、ね、メドの時代、ペルシアの時代も、ね、もう3つの国にわたって総理大臣を務めるという、ねことができたのは、ね、これただ単にラッキーだったということではありません。彼が自らを、ね、性別していたからです、ね、聖なるものに自らを、ね、していたから、だから彼はそのような3つの違う帝国、ね、から総理大臣、最も、ね、重要な器として用いられたんです。6章の3節に、ね、ダニエルは、ね、彼のうちに優れた霊が宿っていたからである、ね、聖霊様が宿っておりました。聖なる霊は、ね、聖なる霊です。聖なるです。ですから聖なる人に宿ります。汚い人に、ね、聖霊が宿る。もし、ね、聖なる器の人が汚い行いをするならば、聖霊様が悲しまれることを感じるはずです。それでもなお、ね、聖霊様の悲しまれることをやるとするならば、もう聖霊様はその人の中に働かないんですね。それで結局、ね、その人は用いられなくなってしまう。けれどももし皆さんが 自らを聖なるものとして整えようとするならば、このダニエルのように用いられます。用いられるだけでなく、あらゆる、ね、多くのことが任されます。もちろん富もです、名誉も任されるんですけども、それらを、ね、もし汚い器の人であるならば、それらを乱用して迫力用いて、むしろ下々の人々を苦しめる、ね、まさに今、そんなことは世界的に、ね、なされておりますけれども、本当に神の民が聖なる器となって、この世界を、ね、多くの人々を幸せにするために、ね、支配しなくてはなりません。神の子として、ね、神の子でないものが支配していると、もうそれは暴政暴君になってしまって、多くの人々を苦しめることになる。ですから、ね、本当に神の民として聖なる清い器となって地を支配していくべきです。皆さんの身の回りの生活、ね、皆さんのビジネス、皆さんの家庭を聖なるものとして、ね、収めていくべきなんです。そしてさらに聖なるものとなるからには、ね、守られるという保証もあります。神様から守られるんです。でこのダニエル書の6章を見ますと、ね、もう結構有名なストーリーですが、ダニエルもう濡れ衣と言いますか、ね、このダニエルを訴えようとする人々、ね、彼自身のその、ね、身から何の誇りも出ない、何の錆びも出ない。だから、ね、5節でね、このそこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。それでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文章に署名し、取り消しのできないメディアとペルシアの法律のようにしてください。そこでダリアス王はその禁令の文書に署名した。で、ここで、申し合わせて、ね、共に集ってこのダニエルを吹き下ろそうと、ね、する人々が大勢おりました。で、何節の国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督は皆、あります、まあ、およそ125名ぐらい、ね、いた、と言われております、ね、ダニエルに敵対するその、偉い人たち、また頭がいい人たちがこぞってこのダニエルに敵対して、ね、もし皆さんが125名の偉い人たちに寄ってたかって、ね、結託されて陥れられようとして、ね、するならばどうするでしょうか。けれども、もし皆さんが、ね、聖なるものであるならば、主はその、ね、125名よりも一人の主にある聖なるものを守ってくださるんです。その一人の聖なるものを、ね、用いて守って、そして神こそ主であるということを世界中に示すんです。このダリオス王の治世、メド・ペルシアのこの時代にの中においてもダニエルは栄えるんですけども、なぜならダニエルは聖なるものであることを、ね、自らを清く保って何の、ね、欠点も怠慢も見出すことのないように、ね、していたからです。そのような人こそ本当に今の時代必要であり、また神様はその人を用いられます。ダニエルが、ね、聖なるものであったというところはこの、ね、10節見るとさらにはっきりします。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。で、知って帰りました、ね、ヤダーというヘブライ語です。知って、ね、この知る、これは、ね、ただ単に知るというよりもそれを体験して、ね、その知識と一体化して、ね、ですから男女が、ね、営みをするのも知って、ね、このヤダーですね。ダニエルはその言葉、その意味も はっきりと知って、そしてそれを理解して経験して、それで家に帰っていきましたけれども、続いて読みますと、彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。ダニエルは全く同じく日に三度神殿の方に向かって、エルサレムの方に向かって窓を開けて、それで大声で祈るんですね。主よ、このイスラエルを憐れんでください。このチリジリになってしまった、このディアスポラしてしまったこの我が民を救って、そしてあのエルサレムへと我らを返してください、から祈ってました。バビロン捕囚70年が過ぎる後に、このダニエルのその祈り、ダニエルの祈りに御使いが応えて、ダニエルのもとに御使いが使わされて、そしてあなたの祈りは聞き覚えられている、そのように言われましたけれども、本当にダニエルがこの、国のため、また国政のため、自ら自分の民、我が民イスラエルのために、そして神殿が再び立て上げられるために、礼拝が回復されるために祈るという、この神様の務めをずっとダニエル続けていたんです。いかにそれが、この当時の超大国メドペルシアのその、王の印が押されて、このメドペルシアの文書、これはもうひとたび制定されたならば、それ取り消すことはできないんですね。いかにその法律が制定されたといえども、それでもダニエルは全く同じように知って、家に帰って、そしていつものようにひざまずいて彼の神主に祈っていたんです。確かにダニエルは公務の任についている身でした、当時の、大臣として、ダニエル、他の大臣や大使たちよりもはるかに勝った、もう総理大臣としてダニエルはその公務に身を置いていたんですが、しかしより上の公務にダニエルはついていたんです。より上の公務、それは神様の務め、すなわちこのイスラエルのために取りなし祈るということ、こちらの方が、メドペルシアの法廷よりも、またこの世のどんな国々の法律、また人が制定した定めよりもはるかに、この御言葉の務め、神様に仕える務め、取りなしの務め、祈ること、礼拝をするという務め、こちらの公務の方がより公務だったんですね。ダニエルはそちらの方を優先しました。もし課長と社長が違うことを言っているとするならば、当然社長の言うことを聞くべきです。この世界のいろいろな法律、国あるんですけど、社長、全宇宙の社長は神様です。神様の御言葉にこそ聞き従うべきです。もし世の中の法律、世の中の、偉い人が御言葉に逆らうことをするとしても、私たちは神様の方に従うならば、神様が何とかしてくださるんです。それで、もうダニエルが全く同じく礼拝を捧げているのを、この者たちは見て、しめたと思って、それでこのダリエオス王に言うんですね。王様、あなたは法律をこれこれ定めましたね。王様、ああ確かに定めた。でそれで、あのダニエルは、王様、あなたが立てて、あの重く用いているあのダニエルは王様のその、命令を破って、神様を礼拝しています、日に三度祈願を捧げています。ですけど、しかしダリオ僧はそのことを聞くと憂いました。こんなにも用いられている、こんなにも有能な、こんなにも欠点のないダニエルを、が禁書を破ってしまって、そして殺されようとしている、しかし、もう自分で一度定めてしまった法律です、彼を獅子の穴に投げ込まなくてはなりません。でそれで獅子の穴に投げ込みます、ダニエルを。そしてそこに、封印がなされるんですが、この ダリオス王、ね、ダニエルを、ね、愛しておりました、持ちようとしておりました。で王様は王宮に帰って、ね、一晩中断食をして食事を持ってこさせなかった、ね、18節ありますね。また眠気も催さなかった。それで、ね、19節王は夜明けに日が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを獅子から救うことができたか。するとダニエルは王に答えた。王様、永遠に生きられますように。私の神は御使いを送り獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。アーメン。神様はこのダニエルを守りました、ね、獅子たち、ね、本当に多くの獅子たちがおりました、ね、なぜなら、この後にこのダニエルを訴えた者たちが、ね、逆にこの獅子の穴に投げ込まれるんですけども、ね、125名ほどいると思われたその、ダニエルを訴えた者たち、ね、さらに家族、ね、妻子ともども、ね、24節にあります、ね、王が命じたのでダニエルを訴えた者たちはその妻子と共に捕らえられ、獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に落ちないうちに獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった、ね、妻子ともどもです。ですから125名以上ですね。もし家族、ね、妻子ともども、家族に、ね、5人から8人ぐらいいるとするならば、もう1000人ぐらいがこの獅子の穴に投げ込まれて、獅子はこの、ね、穴に陥らないうちに噛み砕いて殺してしまった、ね、もう相当な獅子がこの穴におり、そして、ね、相当な獅子を前にしてもダニエルだけは守られて、ミスカイがこの獅子の口を塞いで、ね、何も食べさせないように、ね、多くの獅子、ライオンたちの口を塞いでダニエルを、ね、守ったんです。神の子たち、ね、本当に主に対して聖なる清潔を保とうとする者にはこのような神様の守りが、ね、与えられるんです。与えられてさらに栄えることができます。で、25節から、その時ダリオス王は全土に住むすべての庶民、諸国語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように、私は命令する。私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけ。この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人クロス王の治世に栄えた。アーメン。栄えたんです。このダニエルは、ね、栄えたんです。私たちもエホバに対する清潔、ね、主に対する聖なるものであること、これを求めて、これを守り、自らを、ね、汚れから引き離し、怠慢怠けから引き離し、自らを主に喜ばれることをするように努めるならば、主がその人を用いてこの獅子たちからも守り、また栄えることができます、ね、人は守られたり栄えたりすることを求めるんですけど、聖なるものになるということをどうも一足飛びに、ね、それらをくださいくださいって、ね、求める傾向はあるんですけど、しかしまず 自らを清くすること、自らを敬い、ね、聖なるものになること、父母を敬い、ね、権威の主が立てられた権威を敬うこと、また安息日を守り礼拝を守ること、礼拝を感じないこと、これによってこそ私たちは聖なるものとされ守られ栄えることができ、ます。どうか皆さんはこの時代の中においてダニエルのように聖なるものとされ栄え守られ、素直にして主に尊くこの時代を清くする器として用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、あなたを褒めたたえます。今日私たちは聖なるものとなるようにというあなたからのチャレンジをいただきましたことを感謝いたします。私たち自身自らを清く保ち、権威に従い、また礼拝を守り、あなたを恐れ敬うことを、御言葉を敬うことを、守りを行うということを行動によって常日頃示していく我ら一同でありますように、どうか助けてください。どうか聖なるものとなる決心をして、それからこれから歩んでいこうとする一人一人に、あなたがその決心を、それを用いてくださり、その一人一人を守ってくださいますように、この時代に用いられる器として守られ栄えるものとなっていくことができますように、多くの人々をあなたへと立ち返らせることができますように、どうかこの国をあなたが憐れみ助けてください。これから祈られる一人一人の祈りにあなたが応えてくださいますように、これからのすべてを、一切をあなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。天地を作り、その中に住む私たちをあなたは愛してくださり、尊い神の子としてこの地上を生きる、そのすべてのもののために、天にあるもの、地にあるもの、あなたが従わせて、そして使えるようにしてくださっていることを心から感謝いたします。守るべきは私たちの思い、心、感情、霊魂、魂です。手足の技があなたの御心に沿ったものとして生きるならば、主よ、ダニエルのように、あなたは私たちを、あの獅子のその口からもあなたは守ってくださる主であり、まだかじる人の口からもあなたは守ってくださる主であることを心から感謝いたします。私たちがこの地上を生きるとき、多くの言葉がはびこり、多くの主を人々が制定したあれこれがはびこっています。その中において私たちが守るべきはあなたの御言葉であり、その仰せられた御言葉を守っていくならば、この地上において一番大きなお方の保証を得て、ダニエルとその友のように私たち自身も本当に守られることを心から感謝いたします。あらゆる悪がはびこっている中において、主よ、私たち自身の心をあなたに打ちつけ、絶対に動かないようにあなたがしてください。信仰の創始者であり完成者であられる主が、この時代に本当に折れない私たちの心をあなたが与えてくださり、信仰を与えてくださり、希望に愛に至ることができますように、主をあなたが祝福してください。新しい朝が開かれました。主よ、この本当にこの朝をあなたの光と共に歩むものでありますように、世のあらゆるその誘惑に私たちが流されることなく、主の御前において歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。今日という日を逸脱そのすべてのところにおいて、瞳のように守られて祝福された私たち一人一人であられますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。